長、おはようございます。
おはようございます。
先週は木曜日から土曜日まで、この私たちのグループ日本福音キリスト教会連合の、西日本地区のキャンプに行ってきました。なんと言いましても今回は初めて九州で別府で行ったということで、それはもう去年から決まってたんですけれども、皆さんご存知のように4月に、熊本大分で、地震がありました。そういったこともあって、果たしてどうなるものかというところでしたけれども、最近では本当に多い、150人か160人ぐらいの方々が集まって、中でも子どもたちもおそらく20人以上はいたのではないかなと思います。でその中には教会が被災した熊本の、まだ正式に加盟はしていませんが熊本の教会、あるいは建物が大きな被害を受けた東洋ローア宣教キリスト教会の熊本伝道所や、大分伝道所の方々も来られて、特に2、30人来られていました。そういった方々が集まって、もちろん九州区域の教会からも集まって、それだけ多くの方々で、ちょっとした温泉旅館でですね、ゆっくりしながら、川越聖書教会の岸本博史先生からメッセージを4回聞くことができました。また音声データはありますので、また教会でも聞く機会があればと願っております。そういうわけで、昨日夜帰ってきましたので、正直疲れているところはありますけれども、本当に初めて九州でキャンプができたということ、また私も、話すことはあっても聞くことが少ないものですから、御言葉を聞くことができた、その恵みといいますか感謝で満たされて帰ってきました。さて、私たちもしばらく神様の御言葉に耳を傾けたいと思います。今年度に入ってから使徒の働きからメッセージをしてきたんですけれども、スケジュール的にいつもなかなか最後までお話しできずに終わるんですけれども、今年度に関して言えば今日で一旦終わりとなります。で先週先々週と2週にわたって、アンテオ家の教会に注目して、お話をしてきました。日本でもアンテオ家宣教会という名前の宣教団体がありますけれども、なぜそんな名前をつけたんだろう、直接聞いたわけではありませんけれども、おそらく、この人の働きの中でアンテオ家にある教会が、言ってみれば世界宣教の始まりとなった、またその中心、基地となった、そこからそういう名前をつけているんだろうと思います。でそれにはやはり理由があったということをお話ししてきました。そのアンテオ家の教会というのはもともと異邦人の方々が多くいる教会であったということ、また交通の要衝にある町であった、当時のローマ帝国で3番目に大きな町であったということ。でそこにバルナバとサウロという指導者たちが使わされたということ、いろいろなことが重なったわけですけれども、それを全部含めてやはり、それが神様のご計画であったということ、エルサレムの教会も、依然として、大事な役割を果たすわけですけれども、異邦人、そしてそれはイエス様の言葉の実現、地の果てまで福音が伝えられる、その働きの拠点となるのは、そして拠点として用いられるのがアンテオ家にある教会であった、それが神様の御心であったということを2週にわたってお話ししてきました。そういうわけで13章からいよいよその世界宣教の記録が始まっていくわけですけれども、その中でも中心となったのはやはりパウロです。13章9節で初めてここでパウロ、この後はサウロではなくパウロという名前が出てきます。 もちろん彼がイエス様に出会ってということもありますけれども、まあ、サウロというのは、ユダヤ人としての名前で、パウロというのは、まあ、ローマの市民権を持っている、まあ、ローマ人としての名前ということができると思います。そのパウロの、を中心とした世界宣教の記録が13章から始まっています。で、第一次宣教旅行というものが14章の最後26節まで記録されています。この第一次宣教旅行は主に、まあ、アンテオ家からそれほど離れていない地域、主に今で言えばトルコ、まあ、当時は小アジアと言いましたけれども、そこにはガラテアといった地域も含まれるんですけれども、そのあたりを回った記録が書かれています。で、パウロたちは一度戻ってきて15章で、まあ、エルサレムでの会議、今後の、まあ、特に異邦人とユダヤ人たちがどのように、共に交わり、そして、教会を立て上げていくのかということについての大切な話し合いが15章にあって、そして16章から、第二次の宣教旅行が記録されています。で、第一と違ってパウロのパートナーは今度はバルナバからシラスに変わります。そして後にテモテが加わるわけです。で、なんといってもこの第二次宣教旅行の大きな意味は、初めて海を渡ってヨーロッパに福音が伝えられていった、まあ、正式に伝えられていったということです。トルコ のイスタンブールという、まあ、大きな町がありますけれども、ボスポラス海峡という海峡の両方が町になっている、まあ、日本で、境出で言えばですね、玉野市と境出が一緒になって一つの町になって、まあ、もっと距離は短いんですけれども、そういう町ですけれども、まさに、まあ、トルコは、まあ、日本から 見れば、まあ、今はヨーロッパ連合に加入しているのでアジアとは言い難いところがありますけれども、ユーラシア大陸からヨーロッパ大陸、その橋渡しになる、ちょうどそのあたりがヨーロッパとアジアの、境目になるわけです。で、パウロたちの第一次伝道旅行はまだその海を渡ってヨーロッパまでは向かっていませんでした。しかし16章に皆さんもご存知のマケドニア人の叫び、パウロがそのような幻を見て、当初は予定していなかったマケドニア、海を渡ってギリシャのマケドニアへと向かう、その記録が第二次宣教旅行に書かれているわけです。海を渡ってパウロはまずピリピという町に行って、その後テサロニケなどを回り、そしてギリシャの首都であるアテネに行くわけです。で、その後パウロが、まあ、その間のことは今日お話しできませんけれども、18章はそうやってパウロが今度はコリントの町へ到着した、そしてコリントの町での宣教が始まった、その場面であるということをまず確認したいと思います。で、コリントという町は、私たちはパウロが書いたコリント人への手紙というところでよく知っている町ですけれども、ローマ帝国、そしてギリシャのアカヤ州の首都、アカヤ州の首都であったということです。で、アテネはギリシャの中心都市ですけれども、どっちかというと、もうこの時代はコリントの町の方がよく栄えていたということです。地図で見るとちょっと小さい地図ですので非常に分かりにくいんですけれども、ギリシャというのは、まあ、本土とその大きなペロポンネス半島という、半島から、できている国ですけれども、その本土と半島をつなぐ非常に狭い陸地がありますが、そこにあるのがコリントの町です。ですから、まあ、そういう町は大体交通の要衝である、また商業や政治の中心である、その町へ行ってパウロは伝道を始めたということです。で、コリントの町に着いた時、どういうわけかパウロは 非常に疲れを覚えていたということを、パウロは、後にですね、手紙の中で告白しているわけです。なぜパウロがそんなに疲れていたんだろうかということですけれども、この前のですね、今日お話しできませんでしたけれども、アテネでの宣教も影響があったと考えられます。パウロという人を見ますと、私たちはもうどんな迫害を受けても屈しない、諦めない、屈強な、体も信仰も屈強な人という、そんなイメージがあるんですけれども、しかしこのコリントの町に来た時、パウロは非常に疲れていた、体も疲れていたし、信仰、そして霊的な部分でも疲れていた、そういうことが あるわけですね。アテネで、パウロは伝道をしたわけですけれども、はっきり言ってパウロの伝道はこれまで多くの成功、成果を収めてきましたけれども、アテネにはそれほど長くいませんでした。それは、パウロが、このアテネでいくら伝道してもあまり反応がない、ですから当初の予定より早く切り上げたというのが正直なところだったのかもしれません。さっきも河合さんがおっしゃいましたが、まさにアテネという町は偶像だらけの町でした。そしてもう一つ、ギリシャ哲学の町でした。ですから偶像というと、言ってみれば非合理的な考え方です。一方でギリシャ哲学というのは何でもかんでも合理的に考える考え方、そのどちらも、なかなか神様を受け入れることが難しいわけですけれども、その両極端なものがある町、それがアテネでした。ですからアテネの人々はあまり心に福音に対して心を開かなかったということがあります。もちろんアテネの中でも信じた人がいなかったわけではありません。17章の34節を見ると、彼に付き従って信仰に入った人たちもいたと書いています。しかし入った人たちもいた、これまでのパウロの宣教では多くの人が救われてきたわけですけれども、アテネの町では多くの人がとは言えないような現実があったということではないかと思います。そういう意味でパウロにとっては初めて、どうして宣教がうまくいかないんだろうか、なぜ人々は心を開いてくれないんだろうか、そのような挫折感があったのではないか、これは推測ですけれども、そのように思うわけですね。と同時に、やはり、長い間にわたって奉仕をしてきた、実際に彼は疲れていた、その両方があったと思われます。しかし神様はこのコリントの町でもう一度パウロを力づけて福音を述べ伝える情熱を燃え立たせようとしておられたということ、今朝はこのことをお話ししたいわけです。第一にパウロは神様コリントの町でパウロの道路者を用意しておられました。18章の2節以降をご覧ください。アクラとプリスキラという夫婦です。実は彼らはユダヤ人なんですけれども、アクラとプリスキラというのは、ローマ人としての名前です。彼らはローマに住んでいましたけれども、詳しい事情はここに書いていませんが、当時の皇帝のクラウデオという皇帝がユダヤ人は全員ローマから出て行きなさいという命令を出しました。でやむを得ずアクラとプリスキラはローマを出てコリントの町へ来て住んでいたということです。で彼らは、クリスチャンでした。パウロがコリントにいることを聞きつけてパウロのもとへやってきました。意気消沈していたパウロにとってはこのアクラとプリスキラの存在は大きなものであったと思います。さらに、彼らはパウロと同じ天幕の職人であったとも書かれています。天幕というのは、パウロが育ったキリキアという 地方の特産品のようで、羊の毛皮を作って作る、まあ、テント、天幕ですけれども、アクロアとプリスキラはパウロと一緒に住んで、天幕作りの仕事をしながら、まあ、生計を立て、そして安息日ごとにユダヤ人の街道に行って御言葉を語り、ユダヤ人たちと論じ合っていたということです。まあ、この時代主な町には大体ユダヤ人たちがいました。コリントにもユダヤ人たちがいて街道もあったということですけれども、まあ、パウロはこれまでどこへ行ってもまず街道シナゴーグへ行ってユダヤ人たちと論じ合ったということ、まあ、これはパウロがこれまでやってきたやり方です。でさらに嬉しいことがありました。それはシラスとテモテが戻ってきたということです。まあ、最初はアテネの町で落ち合う予定だったんですけれども、まあ、パウロが予定を早めてコリントへ来てしまったんですけれども、しかし、シラスとテモテはちゃんとそのことが分かっていて、コリントの町で合流することができたということです。聖書には、そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したと5節に書かれています。おそらくテモテとシラスはマケドニアの教会から献金を預かってきたのだろうと考えられます。そこでパウロは仕事をせずにですね、御言葉を伝えることに専念することができたということです。このように神様パウロのためにアクラとプリスキラという文字通り一緒に働く同労者、そしてシラスとテモテが戻ってきた、しかもマケドニアの教会から捧げ物があった、まあ、こういったことを通してパウロを励ましてくださり、パウロはコリントの町で伝道を続けることができたということです。しかし次の点ですけれども、ここでもやはりユダヤ人たちはパウロの語る御言葉を受け入れようとはしませんでした。反対するだけでなく口汚く罵って暴言を吐いた。さすがのパウロももう、彼らを相手にすることができずに異邦人への宣教に専念することを宣言しました。6節をご覧ください。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。まあ、このようにしてパウロはもともと彼はユダヤ人にまずその町ことユダヤ人にまず福音を伝えますけれども、しかし彼の主な目的は異邦人たちに宣教することでしたから、ここでパウロは異邦人の宣教に専念することにしたわけです。しかしもはや街道を使うことはできないわけですね。しかしここでも神様はパウロのために場所を備えていてくださいました。7節です。そしてそこを去って神を敬うテテオユストという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道の隣にあった家がイエス・キリストの福音を伝えるための拠点、場所として用意されていたということです。これも本当に考えてみればすごいことだなと思うんですね。先ほどまでユダヤ人たちと大喧嘩をしていた、その街道のすぐ横にイエス・キリストの福音を伝えるための場所がもう備えられていたということです。まあ、テテオユスト、まあ、テテオというのはテトスという意味ですが、まあ、もちろんパウロの同労者のテトスとは別の人ですけれども、もともと神を恐れる人であった。おそらく彼は福音に対して心を開いたのだろうと思います。彼がパウロに自分の家を提供してくれたので、パウロはそこを拠点に伝道を続けることができたわけです。おそらくユダヤ人たちの暴言に恐れをなしてはいましたけれども、しかしパウロの言葉を聞いて福音に心を開いていた人たちが少なくなかったと思われます。まあ、ユダヤ人の主だった人たちがパウロのことを罵るので、その場ではパウロを通して語られる福音の言葉に耳を傾けることができませんでしたけれども、実はああ この人たちの言ってることは真理だ、私たちもこの言葉を信じたいと、まあ、そう願っていた人が少なからずいたということだと思うんですね。そういう人たちにとってこの新しい福音宣教の拠点は願ってもない場所でした。新たな宣教の場所を与えられたパウロは力強く宣教を続けていったわけですけれども、そして多くのコリントの人々がイエス様を信じてバプテスマを受けましたけれども、ここでまた驚くべきことがあります。街道管理者のクリスポという人が一家を挙げてイエス・キリストを信じて救われたというんですね。街道管理者とはまさに先ほど言った街道、それを管理している人、しかもただですね管理しているというよりは、まあ言ってみれば牧師のような人なんですね。ただ管理しているだけではない、そこの街道のリーダーと言えるような人です。つまりパウロを追い出したユダヤ人のグループ、しかもその中でも中心的な人物であった、クリスポという人が一家を挙げて福音を受け入れて救われたということです。まあ隣で福音がずっと語られているわけですから、こそこそっと聞きに行ったのか、あるいは、彼の耳にはいつも福音が聞こえていたのか、まあ、それは想像するしかありませんけれども、ある時彼は一大決心をして、なんとイエス・キリストの福音を受け入れるという決断を家族揃ってしたということです。まあ、もちろんこれによってユダヤ人たちがますますパウロたちに反対した、ますます憎しみを募らせたということは間違いありませんけれども、しかし、まあ、言ってみればこのコリントでの伝道は非常に多くの迫害、反対がありましたけれども、一方では、素晴らしい実を結んだ、多くの人々が救われた、しかも街道管理者クリスポのような人まで救われた、まさに波乱に満ちたコリント伝道となったわけです。まあ、最初にですね、パウロはこの時どうも落ち込んでいた、疲れていたということを話しました。しかしパウロがコリントへ来てからは同労者やいろんな励ましが与えられました。しかも神様はすでにこのコリントの町で伝道の場所を備えていたし、コリントの町の人々の中から協力する人々も備えてくださっていた。そして次々と救われる人もいた。それだったパウロはどうなんでしょうか。いや、もうやりがいがある働きですし、励まされることも多かった。じゃあパウロはもう元気を回復してですね、もうますます宣教に励むということだったのだろうかと思うわけですけれども、9節、まあ、今日の中心に入っていきますけれども、9節には何の説明もなく、ある夜主イエス・キリストご自身がパウロに幻の中で現れて彼を励まされたということが書かれています。何の目的もなくイエス様ご自身が現れるということはないはずです。しかも、まあ、幻とは書いていますけれども、私たちはこれはまさにイエス様が事実パウロに現れてくださったということです。そう考えますと、パウロは相変わらず非常な恐れと不安、弱さの中にあったということではないかと思うわけです。どんな恐れや不安の中にあったのだろうか、それはここには書いていません。今お話ししてきたように、確かに反対や迫害がたくさんありました。しかしクリスポをはじめとする多くの人々が救われたという喜ばしいこともあったはずです。しかしどうもパウロはコリントの町に来た最初から不安や恐れがあって、それがずっと続いていたということのようです。コリント人の手紙2章3節にまさにこういう言葉があります。第一コリント2章3節ですけれども、あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。 弱く恐れおののいていました。まあ、パウロという人はおそらく迫害や反対、そして暴言や裏切り、まあ、そういったことで意気消沈するような人ではないと思います。それだけでも宣教、働きをやめてしまおうと思うような人ではないと思います。まあ、イエス様が語り続けなさい、黙ってはいけないと言われたということは、さすがのパウロももう黙ろう、働きをやめようと一度は思ったということだと思うんですね。パウロほどの人物がもうやめたい、黙りたい、そう思った不安や恐れとは一体どんなものだったのだろうか、まあ、考えるわけですね。漠然とした不安や恐れ、むしろこれが私たちを弱らせて意気消沈させるのではないかと教えられます。もう激しい迫害や反対が来てもパウロはもうそれに向かって立ち向かうことができました。それでパウロがもうやめようとか黙ろうとは思わなかった。しかしどういうわけかわからない漠然とした不安や恐れが心の内にあった。それに対してパウロはどうすることもできなかった。もうやめてしまいたい、もう語るのをやめてしまいたいと思えるような、それは恐れで不安だったということです。まあ、これはもう想像するしかないわけですけれども、まあ、ここまでパウロは第一次伝道旅行を終えて、そして神様に励まされて御霊の導きによって伝道してきました。当初の予定を変更してアジアからヨーロッパへも渡りました。しかしいつの間にかパウロが主により頼むことよりは自分の力能力に頼って伝道してきたようなところがあったのではないかということです。それにパウロが気づいたきっかけとなったのが、先ほどお話ししたアテネでの伝道です。アテネでの伝道が中途半端に終わってしまいます。アテネでの伝道では教会が形成されたという記録はありません。しかも短期間で終わってしまいます。そのアテネでの挫折があった。そして彼は疲れ果てて無力感に苛まれてコリントの町へとたどり着いたということではないかと想像するわけですね。そこで今お話ししたように、神様はそんな弱っているパウロを励ますかのようにアクラとプリスキラという同労者を与えてくださった。シラスとテモテも戻ってきた。献金も与えられた。伝道の場所も与えられた。救われる人もいた。これだけお膳立てされていてもなおパウロは本当の意味では元気を取り戻していなかったということです。そんな夜イエス様はパウロに現れてくださったわけです。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから。確かに聖書の中では神様から大切な働きを委ねられた人に神様ご自身が現れてくださるという場面が何度も出てきます。何といっても私たちはモーセに現れた神様、主、あの場面を思い出します。詩式の中ではあのギデオン、農夫ギデオンに現れてイスラエルの民をミディアン人から救い出すという使命を委ねられました。恐れてはならないというメッセージは主が共におられるという約束と必ず結びついています。預言者たちもそういった神様の言葉に励まされて働きを続けてきました。預言者イザヤにはこう語られました。41章10節です。強くあれ、大きくあれ、彼ら恐れてはならない、おのれてはならない、おののいてはならない、あなたの神主ご自身が あなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。預言者エレミヤにも一章八節ですけれども、彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。まさにこの預言者たちに語りかけられた言葉と同じ言葉が今、パウロにも語りかけられたということではないでしょうか。今まさにイエス様ご自身がパウロに現れて、恐れるな、私があなたと共にいるではないか。だから語り続けなさい、やめてはいけない。私があなたに委ねた働きを最後までやり遂げなさいと励ましてくださったのではないでしょうか。さらにここで神様は2つの約束を与えてくださいました。1つは、誰もあなたを襲って危害を加えるものはないという約束です。たとえ多くの反対や迫害があっても、誰もあなたを襲うものはない。あなたは守られる。主ご自身がそう約束してくださいました。パウロにとってそれは何という励ましだったでしょうか。もう一つの約束は、この町には私の民がたくさんいるという約束です。これからのパウロたちの働きを通して救われる多くの人たちがいる。神様がもう救われるべき人を多く備えていてくださるという意味です。私たちにとってもこの2つの約束はもう何よりも励まされる約束ではないでしょうか。私たちはパウロ以上に意気消沈し、しばしば無力を感じます。もはやどうやって福音を伝えていいかわからない、証をしていいかわからない、そんな弱さをいつも覚えるものです。この先本当にこんな小さな田舎の教会にもっともっと多くの人が導かれる、本当にそんなことあるんだろうかというような不安や恐れに苛まれることはないでしょうか。しかし今朝改めて私たちはこのイエス様の約束の言葉が、パウロに与えられた約束の言葉が私たちに対しても与えられているということを覚えたいと思います。パウロの働き、私たちの働きも主の働きであるはずです。そうであるならパウロに約束されたこの言葉が私たちにも与えられているということを今朝もう一度覚えたいと思います。さてこの言葉に励まされたパウロはその後1年半じっくりとコリントの町に滞在して福音を述べ伝え教え続けました。そして、さらに長い時間ですね、滞在して次の働きへと導かれるまでコリントの町で教会を立て上げる働きをすることができたということです。パウロはコリントの教会に宛てた手紙、その中で、もう一箇所お読みします、第一コリント2章4節です。私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたのではなく、御霊と御力の現れでした。この言葉を今日の場面に当てはめるならば、コリントに来た頃のパウロは意気消沈して無力を感じていた。しかしそれは説得力のある知恵の言葉によって行おうとしていたからだ。パウロはそのことに気づいたのではないかと思うんですね。ある意味自分の力にまだ頼っていた。しかしイエス様のから励ましを受けてからパウロは御霊と主の力によって福音を伝えていくということを本当の意味で分かった、そしてそれを実践していったということではないかと思います。コリントでの伝道、それは最初はパウロはこれまでにない無力感、そして疲れから始まりました。しかし結果としてパウロはこれまでの伝道旅行の中で一番大きな成果をこのコリントの町で挙げることができたんですね。それはまさにパウロが言っているように、知恵や力によるのではなく御霊による、主の力による、そのこの後ですね、パウロの働きを もう貫いているこの大原則をパウロは、まあ、これも想像ですけれども、このコリントの町での働きを通してパウロは本当に自分のものとしたのではないかと今日教えられるわけです。最後にもう一箇所ですね、コリント人手紙の中でパウロはこのように語っています。第2コリント4章7節です。第2コリント4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。これはまさにパウロ自身の体験です。そしてパウロも初めからそのような人ではなかったということです。パウロもいろいろな神様のお取り扱い挫折を通してこの素晴らしい、まあ、大原則といいますか真理に気づかされた、自分のものにしていったということではないでしょうか。私たちも時に無力感や弱さを覚えるかもしれません。どうやって福音を伝えていったらいいのだろうか。しかしだからこそ私たちは主の力、御霊の導きに期待して恐れずに語り続けたいと思います。お祈りしましょう。